一之助のそこが知りたい。
サンデーグリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、はい、ですね、今日は話し家の先輩に電話をつなぎたいと思います。
大先輩、
大先輩、大先輩かな、
違うのこれ、
先輩柳家歌録師匠という方がいらっしゃるんですが、はい、皆さんご存知の方も多いと思いますが、この方はですね、人間国宝、先代の柳家小三賞のお孫さんでございます。
お孫さんなんですね、
で古典落語に新作落語、いろんなことをやる多彩な方でね、ピアノも弾くしね、
あ、そうなんですか、
タップも踊ればね、ものすごい。ご覧になったことはないですか。
私あの徳田ねという番組で以前温故知人というコーナーで、朝ね、あ、だからし、生で今一之助さんが、あの落語をこの番組でやってらっしゃるじゃないですか、あの歌録さんが、テレビでやっぱりこう生で、
ね、
語られているのを、あ、すごいな、なんかこう引き込まれるなと思って、拝見したことを思い出しました。
なんとですね、この歌録師匠が新作落語にチャレンジしていて、その様子をですね、毎月ユーストリームで新作落語をネットで生配信するというですね、画期的な試みをしている、しかも無料ですよ。
すごい。
で、このね、新作落語はね、着物着ないで私服で、洋服でもってやって、座布団に座らずに椅子でもって、
椅子で落語、
座って落語をするという、タイトルは柳家歌録の落語ナウ、
ね、落語ナウ。
早速この新作落語、ユースト配信がどんなものなのか伺ってみたいなと思いますが、柳家歌録師匠と電話つながってます。歌録師匠、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
本当におはようございます。
どうも、
すいません、バタバタしておりますが、よろしくどうぞ。
しておりますが、
はい、はい、
今回ですね、師匠 の新作落語、これ着物を着ずに私服でやって、なおかつ椅子に座ってやるということでですね、このスタイルからちょっと伺いたいなと思うんですが、これ結構やったこと誰もないですよね。
まあなんかね、伺ったら翔太兄さんとか、
はい、
まあ過去に男子師匠が洋服で立ちでね、まあ、そのスタンドアップな形でやってるっていう人がいたり、結構ね、ちょこちょこ聞くんで、先輩が一度やってみたけどもうやらなかったとか。
あ、そうなんですか。
だからね、なんか僕みたいにこう続けてやろうっていう人は近年では珍しいみたいなんですけど、でやっぱりね、そのこのスタイルでやりたいなと思ったのは、やっぱり同時代っていうのにこだわってて、まあ、着物もね、考えてみたら同時代性があったじゃないですか。
そうですね、
お客さんも着物を着て、その当時ね、それでみんな座布団に座ってるか、まあ、とにかく正座って座ることがあって、それで同じ長屋の、ね、共通する話題を話すっていう、だからこと新作に関しては、まあ、椅子と洋服と今の話題っていうので、だ原点回帰みたいな、そういう感じですね。
なるほど。で、今回のこの新作は放送作家の藤井聖堂さんの作ということで、はい、
そうですね、
もう押しも押されぬ作家さんですけど、
まあ、知る人と知るという感じはありますけれども、とても落語好きの作家さんなので。
そうなんですか。
なんかね、もう本当にこうなんだろうな、書いてくる台本がね、落語っぽいんですよ。だからすごいやりやすいの、こっちは。
でも話題は現代の話題なわけですよね、題材は。
そうね、現代の話題なのにちょこちょこ落語のフレーズ入れたりするから。
あ、そうなんですか。
だからね、本当に落語知らない人にとっては全くサービスにならないんだけど。
それは良くないじゃないですか、それ。
だからそこは作家の冒涜だとか言葉を挟みながらですね。
なるほど。
今のが分かんなくても大丈夫ですとか言いながら。
優しい。
まあ、古典ファンはね、すごく喜んでくれますけど、そのフレーズもね。
ちなみに先月はどんな作品だったんですか。
前回はね、東京タワーと東京スカイツリーが、まあ、どっちが東京の顔になるかって言って、だから擬人化されたものですね。それで決着がつかなくて、世界タワー会議が開かれて、ドバイタワーからいろんなタワーが来て、だからそれはいいんだけど、あらゆるタワーのメートル数を言わなきゃいけなくて、覚えるのが大変だった。
それ大変ですね。これでもどこでもかけられるようなネタじゃないですもんね。これやったから寄せですぐできるってわけじゃないですもん、
ね、そうです。だから寄せではね、やりませんね、これ
。やりませんか。
このユーストでしか、聞くことはできないかもしれない、
なるほど。
そうですね、まあ一回生のね、ライブでもやったりもしたんだけれども、まあ、もっとより広くね、たくさんの人に見てもらいたいんで、ユーストっていう形を取ってますけどね。
例えばこういうお話ですと、椅子に座ってどんな感じでやられるんですか。
例えば、まあ、やっぱり足 演技っていうのがね、今まで落語ってないじゃない。
そうですね、上半身だけですからね。
ね、それがやっぱりその東京タワーっていうと足広げて、ね、それでまあまあこう手をね、あの天高くこう上げると東京タワーみたいになるわけですよ。でバカバカしい、なんでもないことなんだけれども、でもちょっとビジュアル的に見た目がすごくこうバカバカして
しですね
今までいなかったことですよね、
だからなんかこう僕も喋ってるうちにそういう工夫が出てきて、やっぱりその足がこう見えるからこその工夫っていうのがね、だからその歩くっていうシーンもわざと足音立ててみたりとか、
なるほど、
なんかそういう今までに落語になかった、なんかね決まりができてきますやっぱりね。
面白い。ユーストリームで生配信されてるってことなんですけども、これどういうとこで撮って、どういうふうに構成されてるんですか。
これはね、今はもうあれですよ、あのルロー番組ですから、うちは、
ルロー、
ルローですか、
ルローですね、もうだから、カフェとか、なんかそういうところね、渡り歩いてます。
あら、おしゃれじゃないですか。
いいですね、
割とね、おしゃれなところの外観にちょっとこだわって、青山のカフェで1回目やって、2回目がアノニマスタジオさんっていうところで、それは蔵前にある雑貨店の前からやって、
雑貨店の前
まあ前っていうか、その中なんだけども、スタジオの中の、本当に雑貨屋がを後ろに背負って、その前に椅子を置いてっていう、なんかそういう毎回違うところでやっていこうかなと思って、
お客さんも
交渉している
わけですね。お客様もいる、
お客さんはね、その基本的にはまあカメラに向かってやるので、ガヤでちょっと知り合いとかその近所の人に入ってもらうくらいなので、まあ今回はねやるところは、まあ後でもう一回ねちゃんとこう言いますけれども、ネットで募集してて30人ぐらいに来てもらうので、
ぜひ行ってみたいですと、
ね
え、これでまたユーストでこう聞いてる方がなんかリアルタイムでその感想や質問を書き込みするそうですけども、
だからこの番組と同じですよ、ハッシュタグつけたそのツイッターがあったりとか、ソーシャルネットワークってところから直にコメント入ってくるんで、でそのコメントを受けて生反省会っていうのをその藤井聖堂さんとするんですよ。
それは師匠、それは芸人としてはどうですか、生反省会っていうのは。
あのね、だからちゃんと予防線を張ってます。
え、
あの藤井聖堂と柳家家禄は日本一打たれ弱いだからそれをもう加味してコメントくださいと、
厳しいこと言うとどうにかなっちゃうよ、俺たちはって感じですね。
そういうことです。
いいですね、
はい、多分途中で中断するとかいろんなことを脅しながらですね
涙流しながらやっちゃうかもしれない。
そうそうそう、だから結局ね、なんか優しいのしか来ません。
いいですね。
いいですね。
自分に甘いっていうのは芸人としては必須情報ですからね。
そうです、
どんな書き込みがありました、
なんかね、まあその、食べ物が出てきたりするときに、過剰反応しますね、みんなね。
好きなんですね、皆さん
食べる仕草とか。そういうことですか、ま
あ、時間帯もあるかもしれないんですけど、食べ物だから、その東京スカイツリーとその話の中にはですね、なんかこうお互いのこう近隣にどんな食べ物があるんだとかつってね、でスカイツリーは芋ようかんがあって何があって、で東京タワーの方はね港区の方だからおしゃれなスイーツがあるとかって言って、そうするとそのスイーツが食べたいとか、でその金つばがあるとかって、金つばが食べたいとかって言って、なんかどうでもいい方にこうだんだん一人歩きしていくんです、話がね。
これなんですね、初心者の方が見るのは一番いいかもしれないですね、とっつきやすいですね。
そういうのはあるかもしれないですね、
非常に古典落語に詳しくなくても、なんかこう師匠がね、やってくださると大変に入り込みやすい。
僕はね、あくまでね、窓口のように思ってます。ここを通して古典に入ってきてくれれば、僕もものすごく嬉しいんだね。
ああ、なるほど、そうですね、でもうすぐ次の配信があるそうで、
そうですね、
まず5月の23日水曜日の23時より、前回の再放送がございまして、これはスカイツリーのネタだそうですね。
そうですね、
この日はリアルタイムで家禄師匠と藤井さんも参加する、書き込みの方でですね、
ツイッターの方に参戦をして、
いいですね。で今月の生配信もすでに決定しておりまして、
はい、
5月28日月曜日午後8時から20時から、柳家家禄の落語 NOW で検索してアクセスしてみてください、ちなみに28日どんなネタですか。
これはね、アナログテレビってあったじゃないですか。
ありました、はい、
あれをねたまたまつけるとね、何かが映ってしまって、そこからっていうちょっとファンタジックな話なんですけれども、
面白そうですね。
まあ、20代の男の子が、まあ、主役のそういう現代ものをやります。
おそらく初めて落語を聞く人、うん、これ取っかかりとしては最適だと思います。カロク師匠ね、
ぜひ
聞いていただければなと思いますが、
はい、
どうもカロク師匠ありがとうございました。朝早く、
いえいえ、
ありがとうございました
。お疲れ様です。朝から、
はいはい、明日から浅草の鳥じゃないですか。
あ、前出てくれるんでね。
そうです、はい、
よろしくお願いしますね。
浅草演芸ホール昼の部カロク師匠鳥でございますので皆さん来てください。
ありがとうございます、
は
い、
本日はカロク師匠に話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。